こんにちは、アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオーと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやークニさん、あれですよ。
はい、
一応まあ2020年明けましたよね。
ああそうですね。ほんまあもうこれ2020年になってから第2回目の配信ですけどね。
はい、まあ、収録に関してはそうなんですけれども、2019年、
うん、
まあ最後年末にまあ映画を見て、締めで映画を見たんですけれども、
はい、
いや自分でもびっくりでした。まさかの劇場版新幹線変形ロボシンカリオンを見に行くとは思いませんでしたね。
あれゲオさんでシンカリオンのテレビアニメ見てたんですか？
何回か見たことある程度。
え、それで劇場版を見に行ったんですか？
なんか評価が良かったし、
うん、
でまあそもそもは事情があって、まああるシネコンの、まあ、地元中のホームブランドじゃないところのシネコンのポイントが溜まってて、
うん、
で前一回それを溜まってたのが分かったんで、ある作品を見に行ったらちょっとポイントの俺のその無料で見れるポイントの数値をちょっと勘違いしてて、
うん、
なんか2回分見れるまで溜まってて、でそれを消化しようと思って、
うん、
でそこは大概やるのは上映してる作品を見に行くのは長野の県庁所在地のところなので、メジャー結構なそれなりのアニメの作品はだいたいそこ一巻しかやらないんですよ、
うん、
例えばナラティブだったりガンダムナラティブだったり、去年だったらあれかサイコパスのシナーズオブシステムだったりとか、
うん、
そういうやつはそこしかやらないんですよ、
うん、
だから基本的にそこをそれをいう作品を見に行く時だけしか見に行かないから、
うん、
で他はだいたい邦画洋画はうちのホームグラウンドと被ってるんで、なかなか行かないですよ。年に 2,3 回しか行かないから、
うん、
でどうしようかと思って、
うん、
したらちょうど年末年始休みだし、でちょうどシンカリオンもやってると、
うん、
なんか評価もしたそうだし、じゃあ見に行くかと思って、でそもそもがそうそのポイントの無料で見ることに関してはネット予約できないんですよ。チケット予約できるんだけど、それはできないから、うん、結局行って行かなきゃいけないから、例えばフェイトとか、ね、さっき言ったサイコパスとか、
うん、
を見に行くときに、じゃあって行ったら、その希望の回見れないってことが発生するじゃないですか、そこで、うん。だから事前にネット予約 したいから、それは使えないからっていう理由もあって、じゃあって行ったんですよ。で、基本的に俺、劇場版の情報を知れずにいたから、まあびっくりでしたね。なんすか、エヴァ出てくるわ。ゴジラ出てくるわ、初音ミク出てくるわ、カオスだなと、すげえなと思いながら、うん、結構楽しめて帰ってきたっていうね。
うん、
ただちょっとあれだったのが、びっくりしたのが、行ったら、年末の30日に行ったんですよね、うん、で昼の会行ったら、まああれですね、結構ほぼ満員で、ほぼ親子連れ、
作品的にそうでしょうね。
その中一人ポツンと大人の一人が俺いて、
うん、
うん、でしたらちょうどまだ公開間もない頃でかかったから、来場者特典配ってたんですよ。なんかシンカリオン のおもちゃ、
うん、
で中学生以下一人にあげる、一人ずつあげるみたいな話でやってたんですけど、俺が劇場のなんですか、チケットの見せるところ通ったら、お姉さんが俺を見てびっくりするっていうね、うん、あげようと思ったら中学生以下なんでって言われて、
うん、
別にいいけどって思ったんだけど、
うん、
びっくりするなよって思いながら、とりあえず劇場入ってったんだけど、うん、未だにびっくりされるんだって思って
まあでもそんなびっくりされることをどうのこうの言ってたらダメですよ。僕あれですよ、毎年プリキュア一人で見に行ってますけど、
うん、
もう別にそんなん全然気にしないですよ。そう思われることはもう分かってるから。でしかも僕の場合はちゃんと 親子連れがたくさんいる時間帯とか、いそうな日は避けて見に行ってますからね、あえて。
ああ、けどそれに関しては、俺には無理だから。
なんで？
そこの劇場は遠いしさ。
うん。
で、今、現在の上映時間が朝、昼、夕方なのね。
うん。
うん。で、土日以外行くのめんどくさいし、1時間以上かかるから。不可能なので。
ああ、そうですか。
ただまあ、クミさん言っても経験あるよ。だって俺は、だってなんかの時行ったらなんだっけ、女性しかいなかったっていうね。経験してるからね。
まあ、それは別に、そうだけど、あれですよ、プリキュアとか気をつけないと、親子連れで、見てる子供は、もう幼稚園とか、もうなんか、すごいもう、不審者としか思われないような感じの状況になりかねないお客さんしかいない時があったりするから、
うん、ありますね、
うん、昔本当にまだ僕がそういうのを分かってなかった頃にプリキュアを見に行ったらもう、まあ、すごいたくさん人がいるのに一人だけやばいお兄ちゃんが入ってきているみたいな状況になっちゃって、
はい、
やべえこれはもうやばい、社会的に抹殺されると思って、それ以降なるべく平日のレディースデーを避けて、
はい、
でもう絶対にこうある程度みんな見に行って落ち着いてもう絶対この時間帯だったら来ないだろうとか人が少ないだろうっていう日を選んで見に行ってますからね。
おまあその点は大丈夫ですね。俺何ですか、やばい人が入ってくる的な感じに見られることはまずないですから。ほら俺基本的にほら暗くなってくる頃に入ってくるから。前々から言ってるように。
ああそうか、上映始まる瞬間ぐらいに席座るからね。
うん、そうですよ。今日だって映画見に行ったらもうあれですからね、ちょうどノーモア映画泥棒が始まってる時だった。普通にその時入ってくる、うん、邪魔ならない席を初めから前も取ってるんで、
うん、
行くんで、まず大丈夫です。で帰りはほらみんな一斉に出てくからそこまで気にしてないから、うん、紛れてくから、うん、まず大丈夫です、ね、まさかびっくりしましたよ本当にね。締めがシンカリオンだと思いませんでしたけど、
まあ締めが、楽しい。僕はギオさんがシンカリオン見たっていうのはびっくりですけどね。
いやちょっとね前々からね本当はね全部ね、一応見たいと思ってたんで、
うん、
で調べたら一応 D アニメストアで見れるみたいなんで全部、
うん、
ちょっと頑張ってみようかなって一瞬思ってるんだけど、ただな全76話どうしようかと一瞬思ってるんだけどその長さにねそんな長くやってたんだと思って、うん、いやちょっとね今考えてるところです。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は前もって告知していた通り、
はい、
2019年に見た映画のベストをやりますけども、
はい、
今回は前編をお届けしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は2019年に見た映画ベストの前編をお送りしたいと思います。
はい、
まあ今回事前にコメントの募集をしておいたんですけども、
そうですね、珍しくクニさんがやってるから、あクニさん珍しくやる気なんだと思って、
うん、まあ珍しくっていうか
ですけど、
間に合うタイミングでコメント募集するっていうのを思いついたってだけで
本当はねなるべくやった方がいいんだけど、なかなかねめんどくさいんですよね。
め
んど
くさいっていうか
告知が
単純にこれからやる配信する何回に何を配信するとかっていうのを そこまで細かく決めてなかったっていうのが一番の原因なんですけど。
うん、まあそれもあるね。
下手すると収録
募集しようかと思ったら、うん、ダメだと思って。
そう、うん、そう、あのもうあの収録までに巻かなくてもう募集できないとかね、うん、もう今 ここで募集番組内でかけても、あの募集来た頃には収録終わってるとかね、
うん、
なんかいろいろこう問題があって、
うん、まあここら辺がうちの番組の課題ですよね。だから特に来ねえっつってね。
で今回はもう、うん、この2019年映画ベストをここでやるっていうのをもう1ヶ月ぐらい前から分かってて、
そうですね、まあ大体まあこの時期はやりますのでね。
で、うん、もうこの日に収録できそうとかっていうのももうほぼ分かってたんで、うん、じゃあ募集今だったらかければ来るかなってちょっと思ったんで、うん、まあコメントの募集をしておいたんですけども、
はい、
今回ありがたいことに2つほど投稿がありましたので、まず、はい、今回はそのコメントを最初に紹介したいと思います。
はい、それではまず一つ目の投稿を紹介したいと思います。ハンドルネームエンビーさん、リスナーの2019年に劇場で見た映画ベスト3、トイストーリー4、7つの会議、アナと雪の女王2、休み期間に小学生の娘を映画館に連れていくことがメインなのでこんなランキングになってしまいます。賛否両論ありますがトイストーリー4は良かったなと思いました。個人的にはバイスを見に行きたかったです。投稿ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあもう一つの来たコメントを読みたいと思います。ハンドルネームヒルアントンさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。さて私の2019映画ベスト3ですが、せっかくなのでアマグラで特集された作品を中心に挙げさせていただきます。3位ハンターキラー先行せよ。なかなか新鮮な潜水艦アクションだったと思います。地上戦も見応えありました。2位エンドオブステイツ。アマゲラでの前作特集をきっかけに私もエンドオブキングダムを見て本作を鑑賞しました。爆弾親父がいい味出してました。1位ミスターガラス。今作の雰囲気は本当に好きです。マコボイの人格入れ替わり演技は圧巻でした。お二人のベストは毎回世間のベストと違う視点で上げてくるので今回のも楽しみにしていますというコメントでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお二人がベスト3を上げていただいたんですけども、
そうですね、はい、
先に言ってしまうと今紹介した6作品の中に私たち2人のベスト3は入ってません。
はい、
もう今回は最近にちょっと入んなかった作品の話を しちゃいますけども、
そうですね、でね、コメントいただいたしということで、はい、
で別に今言った6作品が悪かったわけじゃないんですよ。はい、特にヒルアントンさんからいただいたコメントの作品は全部うちで特集してるので、
そうですね、はい、
だから別にベスト3に入んなかったっていうだけですね。うん、まあハンターキラー先行せよとかエンドオブステイツとかミスターガラスの感想は過去の配信の回を聞いてもらえればいいと思うんですけど、
そうですね、まあね、去年ぐらいまでですか、まあ、あれですね、前年ぐらいだったら、俺が意外とこの復習したやつを入れたりしてる、入ってたりする場合があったんですけど、今回なかったので、
うんうん、
まあ、これに関してはね、うん、ちょっと、きのうのさんには悪いんですが、まあ、復習を聞いてくださいとしか、今の段階で、うん、悪くなかったんですよ、うん、この、ね、やってるぐらいですから。
うん、
報告ね。ただね、まあ、いろいろありますので、他にもまあちょこちょこ話したりとかね。
で、あとあの、エンビンさんからいただいたあのベスト3の一つ の, あのトイ・ストーリー4に関しては、はい、ぶっちゃけ僕、トイ・ストーリーシリーズ見てないんですよ。
まあ、っていうか右に同じくというか左に同じくなんですよね。
だから私は見てない。トイストーリー4も映画館で予告編が散々流れてたから、
はい、
別に見に行く機会は十分あったんですけど、トイストーリー4だけ見てもいいのかっていうこう自問自答がありまして、
はい、
もう1から3見てない人間が4をいきなり見ていいのかなとかっていう、そんなん気にせず見ればいいんじゃないかっていう話もあるんですけど、個人的に、はい、こういうシリーズものって1から見たい派なんで、やむを得ず何かの表紙にシリーズの途中から見てしまった時はもう諦めるんですけど、
はい、
自分で事前にこう選択できるときは大抵1から見たりとか、こう漫画でも1巻から読み始めたりとか、なんかなんとか編ってあったらそのなんとか編の前のなんとか編を見るとかね、そういうことをしてる人なので、トイストーリー4はどんなに世間で話題になってても残念ながらちょっと見てないんですよね。
まあ、私もね、まあ、ちょっとまあ、ね、そんなにもともとはね、まあ、過去に言ってますけれども、10年ぐらいハリウッド映画見てなかったし、
うん、
で、まあまあ、ディズニー作品なんて、もう見てなかったわけですよ。
うん、
で、その時に、まあ、トイ・ストーリーはやってたわけですけれども、うん、まあ、見てなくて、まあ、今回、まあね、去年、こうやるっていう話を聞いた時に、どうしようかと思ったんですよ。うん、私、ほら、そもそも、ほら、ディズニー・リラックス、さ加入してるから、
うん、
見ようと思えば見れるんだけど、一瞬考えたんですけど、
うん、
で結局そのまあなんかまあいろいろまあ見る機会がなかったので結局見れずじまいだったので、それでまあクリさんと同じ理由で4だけ見てもなと思ったので結局見ないかったっていうね。
うん、うん、まああとトイストーリーに関しては僕個人的にトイストーリーにちょっとあんまりいい印象を持ってないエピソードが一つあって、
はい、
なんか昔トイストーリーの一作目の時に山寺浩一が、はい、吹き替えやる予定だったんだけど、お前知名度ないから客呼べないから、はい、降板ねみたいなエピソードがあって、今の唐沢さんと所ジョージがやってる吹き替えになったっていう経緯があって、それを知った時にトイストーリー大人の汚い事情でそんなこと言いしやがって、もう絶対見てやんねえっていうなんかすごいどうでもいい理由でトイストーリー一作品を見るのをやめたっていうね。
そういうことがあったんですね。
別に映画の内容自体が悪いとかじゃなくてね、ただそんな、はい、どうでもいい事情で見るのを逸したらなんかすごい人気出て3まで続いて、もう今更見るのもどうかなっていうこう状況になってしまって、今回さらに4が制作されてね、もう、
はい、
もう今更見てもなっていうどうでもいい理由もあるっていうのがあって、うんうん、何とも言えない気分なんですけど僕は。
まあそもそもいい印象がないってことですね。
そう、頃見とけばよかったなって、うん、そんなねどうでもいい吹き替えのなんかトラブルのことを気にせずに見とけば今頃みんなと一緒にトイストーリー4を見てたんだなとは思いますけど。
はい、なるほどね。
だからその点で言えばアナと雪の女王2はアナと雪の女王の爆発的な人気のやつを気にする前に見に行けたから、
はい、
だからこのアナと雪の女王2もちゃんと映画館で見たし、 今回のアナと雪の女王2は良かったんだけど、
はい、
ただベスト3に入るまでの作品ではなかったかなっていうのが、うん、ちょっとね、なんか予告編見る感じだとなんかすごい壮大な話っぽい感じで、確かに内容も壮大な話だったんだけど、うん、まあ残念ながらちょっと、
うん、
で7つの会議はね、
はい、
実はね、ちょっと候補に入れようかなとは思ってたんです。
あ、そうなの。
だけど7つの会議をベスト3に入れようかなとか思ってたけど、うん、他のこのどれを1位にしようか2位にしようかとかいろいろ悩んで、で結局最終的にあれ7つの会議3位どころか全然入んないっていうなんか感じになっちゃったっていうだけでね、そう、残念ながら入んなかったんです
。なるほど。あ、アナの雪の情報2に関して俺はあれだからね、フリーパスせっかく発行したから見とくか、あ、そういえばディズニーディラックス空いてるから1見れるわ、いい加減見るかつって見ていったっていう作品なので、うん、そもそも、ね、うん、申し訳ありませんが、なので、あ、なるほど、こういう作品なんだなと思いながら、
うん、
はい、見て、うん、なるほどねって思ったっていうだけで、で、7つの会議に関して俺言ってるよね、
うん、
うん、確かね、特集はしなかったけど、確か、公開した後見たときに、なんかお話ししてると思うんで、
うん、
そもそも見たのが、ほら、NHK 版で、のドラマ を見たわけよ。ほら、東山の勇気さん。
ああ、言ってましたね、そういえば。
うん。で、あれが見てて面白かったから、で、これをほら、野村萬斎さんでやるって言ってみて、うん。たら、まあまあね、うん、まあ、話はまあ、同じっちゃ同じなんだけど、まあ、演出がまあ違って、まあ、最後の方が多少まあ違うのかな。うん。ただ、萬斎さんは、現代劇合わねえなって、基本に思ってるので、
うん、
ちょっとね、鼻につく、言い方悪いところ、鼻につくところがあって、ちょっと、うーん、と思って、うん、で、うん、で、多分これ、本当は、主人公は多分、でも本当は酒井さんが似合わせたかったのかなって思ったわけよ。うん。まあ、だってほら、メンバー、スタッフが確か半沢直樹なんでしょ？
あ、
だからにやらせた方がしっくりきてんじゃねえのかなっていうね、
うん、
池井戸さんのはね大人気だけど、うん、ちょっとなんか映画で見るとどうかなとか思っちゃうのね、うん、でほらその一昨年はほら空飛ぶタイヤやったでしょ、
うん、
あれもさ、うん、どうなのかなって思ってたし、うん、ちょっと映画になるとなんかちょっと端折り方がちょっとおかしいのかなっていう気がしないでもなくて、うん、ちょっとねえー、っていう、うん、内容はいいんだけどただなーっていうのがね、うん、思ってまして、個人的には、うん、もうあまり評価は良くないかなーっていう感じです。
あ、ちなみにエンピさんが見損ねたバイスなんですけど、
あ、バイスね、俺も見たかったんだけど結局、
うん、
見に行けなかったんだけど、うん、
バイスは良かったですよ、良かったけど。
僕ら見たの？
見たよ。だって僕予告編でジョージ・ブッシュがジョージ・ブッシュすぎてえっと思って、うん、でこれ主演誰なんだろう、クリスチャン・ベイルって、クリスチャン・ビールみたいな、
待って
、えっと思って、えどこにクリスチャン・ベールが出てるんだろうっていうか、ずっと出てるチェイニー副大統領がクリスチャン・ベールっていうの、うん、確かに言われてみればクリスチャン・ベールっぽいけど全然違うじゃんみたいな、なんかね、うん、面影が全然こうないように見えるんだけど、よくよく見ると、ああ確かになんとなく確かに、うん、クリスチャン・ベールかっていう、その変貌ぶりも結構すごくて、 あのこれは映画館で見ないといけないと思って見に行ったんです、うん、僕は、
うん、
でこれもランキングに入れようかどうか、あの先行する段階で、一応候補に挙げてたんですけど、このバイスを入れるんだったら同じ、実話ものの映画とかも候補に入るよなとかいろいろ考えてたら、
うん、
あの運び屋とかね、グリーンブックとかいろいろこう実話を元にした系のやつが去年は公開されたじゃないですか、いろいろ。
そうですね。あと俺が見に行ったのはあれか、ホテルムンバイのに入るかな、うん、
だそういうのをこう比較していくと、なんかあの結局、まあ、一応候補には挙げたけど、
うん、
まあ、最終的に落選したというね、うん、まあ、そういう感じで、残念ながらバイスも入ってないと、
うん、バイスはもうレンタルしてるんですって。
もう10月、去年の10月の9日にリリースってなってるから、レンタルもう知ってるはずですけどね。
ああ、じゃあちょっと俺ね、見たいは見たいんですよ、その。うん。なのでちょっと借りてみようかな、とは思ってるんで、はい。うん。ただまあ見てなかったので、見てないのでね、なんとも言えないんですけど、はい。
あとそうですね、今回は前編はあれですかね、あのベスト3に入らなかった惜しくも落選した作品をちょっと一言二言言っていきましょうかね。
そうですね、はい。
もうこのままベスト3言っても多分時間超えちゃうと思うんで、とりあえず、まあ
そうですね、
ギョさんがベスト3に惜しくも入んなかったっていう作品どれですか？
そうですね、まあ、まずベスト3決めた時点で、決めようとした時点で、まあ、入れたかったけど、落としたのは2作かな。
うんうん、
とりあえず、辞典になるのは、まあ、決算中心蔵、
うん、
そしてあと、見えない目撃者かな。うん、まあ、決算中心蔵は良かったんですけど、
うん
うん、たださ、確か岡村君と堤さん、ダブル主演だったんだけど、
うんう
ん、後半岡村くんどうしたって思って
最後の方で見せ場があったじゃないですか。
あったけどさ、うん、けどそもそもが初めの方もそんなにあれじゃん、出てないしさ、うん、ダブル主演じゃねえじゃんと思いながら出たのと、ただまあ話は面白かったです、
うん、
根本的にね、辞典に落ちたのはやっぱそこなんだよ。
うん、
話は面白かった。だって、キラー光月亮介が一切出てこないんだ。それがびっくりした。すげえと思った、うん。出さねえのかって思って。あ、これはもう、なんていうの、なんていうんですか、構想の勝ちだなと思って。
うん。
うん、これはうまいと思って、見てて。うん、で、よかったんで、うん。ただ、このダブル主演っていうところが引っかかって、うん、ちょっとなって思った。うん。だから、まあ、基本的に、あと、あれですね、中村監督は、私は、中村義弘監督の作品、基本的に、合うんだなっていうのは、最高にしたっていうね。
うん。
うん、中村監督っていうと、ほら、白雪姫殺人事件とかさ、うん。あれとかだから、あと、まあ、チームバジスタシリーズ。あれです、ドラマ版の二人のやつじゃなくて、安倍さんと、竹内結子さんですか。あっちバージョンのやつが好きだったんで、うん、だからやっぱ、合うのかなって思いながら、うん、見てて、うん、面白かったな。ただ、ダブル主演っていうのはどうのかな、どうなのかなっていうのが、ちょっと引っかかったっていう話ね。うん、で、あと、見えない目撃者は、なんか俺、なんか文句したよね。
うん、なんかいろいろあそこがだ、うん、どうなって、うん、言ってました
、ね、演出の面でどうなのっていうね、うん、言ってたじゃん、犯人初めて分かっちゃったよっていうさ、
うん、
中盤で分かっちゃってどうなのっていうのあったんだけど、よく考えたら、これもともとは韓国映画のブラインドってやつを まず、まあ、あの話題になって中国でリメイクしたでしょ、
うん、
でそれをさらに今度は日本でリメイクしたっていう作品ですけど、でなんだかんだ言って俺結局気になって、あの韓国版のブラインド見て、中国版のリメイク版も見たのよ、
うん、
ってことはなんだかんだ言ってお前好きなんじゃねってよく考えてたら、
うん、
結局3作見ちゃったかな、うん、と考えるとまああれかなって思ったんだけど、まあさすがにベスト3までね入れるのはどうかなと思ったんだけど、まあ少なくとも時点かなってね、うん、そこまで見るってなかなかないでしょ言っても、
うん
うん、だって俺わざわざあのその中国版は Hulu でちょうど公開当時あの配信してたんだけど、あの韓国版の動画配信でないかなと思ったら、まあなくて、したら Amazon プライムで見れそうだったんだけど、なんか大人の事情なんかで、リストには出てくるんだけど、見れませんって出て、どうしようかと思って、いろいろなんかあの調べてたら、あの何、あの上田、うちの、 あの上田市の市内の、あの、1店舗で在庫があるということを調べて、でそこは、普段行くとこ全然ないんだけど、わざわざそこまで借りに行ってみたからね。ああ、よっぽどそうなると、なんだかんだ言って、俺の中では興味が、今年の映画の中で結構興味のある作品だったなっていうものが、今考えるとね、思ったわけ。
うん。
となると、やっぱまあ、少なくとも辞典に入れてあげようかなって思って、うん、このね、ベスト3を考えるときにね、うん。で、ちょっと、この話だけしとこうかなと思ったっていうね。とりあえず辞典はね、
うん。
あとまあ、これは言っときたいっていうのは、うん、あの2作品ぐらいあるんだけど、
実
は。
うん、
言っていいですか、ここで。もう言っちゃっていいですか、俺先に。
どうぞ。
あと、楽園？
うん。
あの、これは、あの、主演が綾野剛くんだっけ？
うん。
あと、杉咲花ちゃん。で佐藤浩市さんが出てる、あの、ジゼ監督のやつ、
うん。
うん。まあ、話自体もうんって思ってたんだけど、で、まあ、これ、あの、まあ、そもそもは吉田修一さんの映画、あの小説、短編集のやつ原作としてるやつなんだけど、これ、舞台がさ、もうはっきりもう本編に言ってんだけど、あの、原作の小説はなんか、なんか、ちゃんとしたあの実際の地名は出てないんだけど、
うん、
映画の方はあの我が長野県の飯山市が舞台なのね。
お
う、うん、はいいんだけど、ただ内容がさ、これさ、どうなのって思ってる内容だから、これさ、あの、まあ、飯山市が全面協力してんだけど、はいいんだけど、これさ、逆にイメージダウンじゃねえと思ってさ。
あ、そんな内容の映画だったんだ。
そうそう、まあ綾野剛くんがもなんかちょっとあのなんだっけが主人公で、まあ花ちゃんがそれに絡むはいいんだけど、それのもう一人の主要人物っていうか、まああのが佐藤浩市さんなんだけど、
うん、
彼はもともとなんかあの出身は飯山市なんだけど、まあなんかあの東京に出てで結婚して、まあ、それなりにあれを送ってたんだけど、なんか、実家の方に、とりあえず U ターンしてきたっていう人なんだけど、
うん、
で、まあ、まあ、地元の人とコミュニケーションを取るために、まあ、あのね、まだ、そこがもう、限界集落で、まあ、高齢者しかいないから、で自分が、まあ、まだ若い方だから、で、言って、まあ、いろいろな、あえて、その、力仕事とかそういうものを、近隣の人とか困ってることを進んでやって、まあ、コミュニケーション取ってて。で、まあ、そんなこんなやってるうちに、じゃあ、ちょっと、もうこの、ね、ところも、集落も、まあ、ちょっとあれだから、ちょっと町おこししようみたいなことを考えて、で、やりたいんだけどっていう、何、集落の人たちに言ったら、やってみたらいいよみたいなことを言われて、じゃあ、って言って、ちょっと、やる気満々で、ちょっとやったら、ちょっとその、他の住民たちから見ると、ちょっとお前、それ、ちょっとお前、 ちょっとなんかちょっとやりすぎじゃねえみたいに思われたわけですよ。
うん。
うん、そしたらそこから、まあ、村八分にされるわけです。で、最終的に、それが限界に達して、佐藤浩市さんが、まあ、八坂村を指定化すわけです。っていう話なんだよ。
うん。
うん、で、どうなのと思って、うん。飯山市自体はいいのそれって思って。で、本当に、それ、もう、ここの地域はそういうところが、下手すると、実際にある、土地柄だと思われちゃうんじゃねえのって思うわけですよ。普段聞いてるとそう思うでしょ。うん。それをさ、いいのって思ってさ、うん。何もそこはチェックしないで、で、そのまま OK 出しちゃってるのかなと思って、いいのかなと思って、うん。で話もさ微妙だし、出、うん、さんはやっぱ合わないなって、まあ、再確認したんだけど、ほら64の時に思ったんだけど、うん、64の監督なんですよ、あの劇場版のね、
うん、
フリさん見てうんと思ったでしょあれ、うん、で俺ももう一回出さんの見て、あダメだなと思って合わないなと思って、うん、うん、って思って見てたっていうね、うん、そんなんだったら、まだ同じ長野が舞台の作品で、閉鎖病棟、
うん、
の方が、全然、うまくこう、何、その作品とマッチして、イメージいいんじゃないかなって思ったっていうね。うん。っていうか、よく考えたら、両方とも綾野剛君出てんだよ。いや、綾野剛君、じゃあ何、長野に何、去年は何、年の半分くらいいたんじゃねみたいな、ね、うん、下手するとって、うん、思ったっていう、うん、そんなに綾野剛君は何、長野好きなのかって一瞬思ってたんだけど、ではないかと思って、うん、まあ、ここら辺は難しいところだなって思いながら、うん、まあ、飯山氏が悪い影響をね、
うん、
持たれなきゃいいなって思ったっていうね、
うん、
話ですね、うん、あとは、詩人層の殺人、
うん、
うん、個人的に思ったのはもうさ、トリックリブートしてトリック作り回すって言った方が良かったんじゃないって思ったっていうね、話なんですけれども、トリックってのね、ドラマであったトリック、クリさん見てないんだっけ、トリックって。
いや見てましたよ。
あ、見てた。
全部は見てないけど、うん、最初の頃はちゃんと見てましたよ。
監督はトリック の, テレビシリーズのディレクターやってた人で、
うん、
で脚本がトリックの脚本の牧田さんなのね、うん、もうね、前編に演出はほぼトリックなの、
うん、
音楽とかもね、使い方とかも、うん、これ別に、なんか、無理にさ、なんか、あれしなくてもさ、トリックリブートして作りたいんで作りますって企画通した方がさ、普通に、あれなんじゃない、すんなりいくんじゃねって思いながら見てて、うん。で、浜辺美波ちゃんが、
うん。
また、いや、主演っていうか、まあ、ヒロインなんだけど、
うん。
彼女、確か、つい最近、NHK でやってたやつも、牧田さんが、脚本書いてて、うん、まんまトリックだと思うね、
うん、
うん、もういいじゃんトリック作ればって思いながら見てたっていう、うん、すげえね、うん、彼女は分かった、第二の仲間由紀恵だなっていうことは、この前のその NHK のドラマ、前言ってたピュア一日アイドル所長の事件簿ってやつ、
うん、
で見てて思ったのよ、
うん、
で、ただ相手が、そのドラマの時は東出くんで、今回は神木くんがやってたんだけど、
うん。
うん。まあ、俺的にはまあ、東出くんの方がええおかねって思ったっていうね。
うん。
うん、神木くんでも悪くないんだけど、うん、ただやっぱやっぱちょっと東出くんの方が合ってるかなって思って。うん、で、もう言いないよ、トリックやりたいって、って思ったっていうだけの話。です。 クリさん見てないんだよね、
はい、うん、詩人層の殺人は見たよ僕は、
うん、あ見たの、
だってなんか
見てて思わなかった、トリックやってるって
全然思わなかった、
トリックをそれほど見てねえからか、俺はトリック大好きだから、
いやそれほど見てないっていうか、それほどあの熱中して見てなかったから、うん、いや神木君が出てるから、
うん、
でしかもしあのヒロインが幅みなみだから、
うん、
これはとりあえず見とかんとまずいなと思って、
うん、
うん、見たから、あのトリックがどうのこうのとかは全く何もこう、うん、思わなかったね。
ああなるほど。作品としてはクリさんはどうなの？って思って見てたっていう。
いやなんかね、ネタバレ厳禁みたいな感じのあれだったから、そのネタバレを食らいたくないから見に行ったんだけど、あの僕の予想してた内容とは全く違ったから、
うん、
うん、こういう作品なんだって言って、なんて言うんだろう、やっぱり浜辺美波はすげえなと思って、
うん、あーたっ、ね、そうね、うん、
だから別に映画の出来が良かった悪かったっていうのはもうこの作品はどうでもいいんじゃないかなと
まあ好き嫌いが分かれるっていう話だけで、
うん、
うん、
なんかね、うん、脚本がどうのこうのとかね、そういうのはね、うん、この映画でああだこうだ言ってもね、
うん、
議論の結論が出ないと思うんだよ。
まあそもそもあそこの初めの序盤のあの展開についていけるかついていけないかだけの話だからね、うん、ね、うん、そこだけだと思うよね、うん、蓋を開けてみるのなんとかものみたいな、ね、あそこら辺だよね、うん、
まあなんていうの、推理物のなんていうの、あれを期待して見に行くと多分序盤で肩すかしを食らって、
うん、
と思って そこで耐えられれば後半の推理のところで、うん、なんていうの、ちょっとこう、ちょっと見たいものが見れるみたいな感じだけど、
うん、
個人的にはあの映画は出てくる、うん、俳優の演技を見るだけの作品な感じがするから、なんか内容よりも、
うん、
だから、
うん、まあだからそこら辺がまあある意味トリックと通じているところもあるね。今日本気でくだらないことをなんていうの、実力のある人がやってる面白さみたいな。
だからバカなことを真面目にやってるっていうね、
うん、
なんかもうバカバカしい内容の作品を本気で実力のある人たちが真面目にやって作品として成立させてるっていうところがあるから、
うん
うん
うん、
だから脚本がどうのこうのとかっていう感じの類じゃない気が僕はするから、詩人層の殺人に関しては、
うん
うん、まあだから出来はいいけど、まあ僕ベスト3には入んないかなって、
うん、まあ俺もね、うん、てか俺をでそれをそう思いながらやっぱり根本的に、うん、やっぱり、うん、やりたいのはトリックなんだなって思ったって、それがまあクリさんと俺との違いなだけ。
ギョーさん、ギョーさんもうトリックの続編作ってくれって嘆願すればいいんじゃないの？
だからリブートすればいいんだよ。うん、みなみちゃんで。みなみちゃんがコメディエンヌの才能がすげえあるってことは分かってるから。
うん。
うん、で、その世界観がだから仲間由紀恵のその後継者になりうるだけの力はもう十分にあるっていうことがもう判明してるんだから、もう作りゃいいじゃんと思って、うん、まどろっこしいなと思いながら、 見てる最近。
あとは相方の阿部寛をどうするかじゃないの。
だから東出くんでいいと思う。阿部さん機会があったら一日所長を見てもらえばね、思う東出くんでいいじゃんって。あの違った意味の阿部寛になってるから、
あ
上田二郎になってるから、神木君よりはいいと思う。神木君でも悪くないんだけど、神木君は神木君でうますぎるから、
うん、
タイプが違って、うん、悪くはないんだけど、うん、やっぱこのテイストに合うのは違うのかなっていう、ね、
うん、
って感じに思えてしまったっていう。いやぜひ作ってください、トリック。いや、一日所長でもいいよ。なんか続編作って、って思ったっていう話です。
はい。
はい。すいません、なんか俺長く喋りすぎたけど、クリンさんもあるよね。ごめん。
うん、まあ、本当は何作品かあったけど、うん。まあ、とりあえず一つだけどうしても、喋っておきたいのは、
はい。
あのゲオさんがあのシンカリオンをあのに去年最後に見たって言ったと同じように、
はい、
僕も去年最後に見た映画があるんですよ、年末に、
はい、
それがあの僕らの7日間戦争なんですけど、
ああはいはい、私も見ましたよ。
これ公開されてからしばらくあの見に行かなかったんですよ。
はい、
まあ、しばらくっていうか本当に数日ですけど、
はい、
あのその間あのなんかあのネットでこう映画の評価の話題がこうたびたびいろんなところで出てるから、あの、
はい、
ちょっと目にしちゃったんですよ、いくつか、
はい、
で、まあ、僕らの7日間戦争は昔実写の映画をやったのを見てるから、あの別に内容のネタバレは別に食らったところで痛くも痒くもないんですよ、内容知ってるから。
まあ大筋は変わらないはずですからね、
うん、だからそれをこうどう現代風にアレンジしてるかっていうところがあの今回の映画 あの僕の思う見どころだから、あの話の内容そのものとかはもうあのきっとああなってこうなってそうなるんだろうなぐらいなあれしか思わないから、
はい、
そこはどうでもいいんですよ。でただあの僕が目にした感想の中でなんかあの作中でそのなんか主人公の子供たちがなんかすごい犯罪を犯してるって言ってこんなのいかんだろうみたいななんか映画の内容に苦言を呈してるような感じの感想を見かけたんですよ。
はい。
こんなんやばいみたいなね。こんなんやったら人が死ぬとか、なんかあの法律的にどうのこうのとか、なんかいろいろこう、あって、何をそんなに騒いでるんだろうって僕は思って、
はい。
で、今年最低の映画だくらいの勢いのなんか感想とか見かけたから、
うん、
あそんなに最低な映画なんだ、逆に見てみたいじゃんそれとかと思って、でまあ僕はマイル券も買ってあったから、
はい、
でもうそろそろあの見とかないとやばいなと思って、もう年末に見に行ったんですよ、時間を作って、
はい、はい、
でそしたらどこかみんなカチンと来たんだろうとか、どこがみんなあの気に食わないんだろうと思いながら見てたんだけど、
はい、
一向にそういうシーンが見当たらなくて、
うん、
あれ何がみんな、いやもしかしてあそこかなとかいろいろこう考えて、結局最後まで見終わったんですよ、
はい、
であともう一つこの映画って宮沢りえが声優やってるっていうのを事前に情報として知ってたから、
ああそうですね、特別出演でしかも中山ひとみ役っていうのが決まってましたよね。
でどこで出てくるんだろうっていうか、どこに宮沢りえ声当ててんのとかってずっと気になって見てて、なかなか出てこないから、あれ俺見落としたのかなとか、なんかすごい思ってたら最後にこう出てきて、いろんな意味でびっくりしたっていうね、
うん、 まあ、もともとその主人公のね、LINE グループの、で、の、グループの一人で、ね、あれだけは出てきたんだけど、
うん。
うん、まさかね、うん、最後の最後でね、実写版のね、あのね、役そのままで、宮沢りえが出てきて、おーって思ったっていう、
ね。そう、このアニメ、あの実写映画の鈴木に一応なってるんだ、立ち位置的にとか思って。
う
ん、
時間軸同じだって。
うん、で
それが30年後っていう。
そうで、この映画、僕がその映画見る前に見た感想 の、 そのみんなが気に食わなかったところって、もしかしてあそこかなとかって思うところは、
はい、
これ、作中でタイ人 の、 子供が出てくるじゃないですか。
まあ、はいはいはい、出てきますね。はい、
で、
はい、
タイ人の子供がその、入管管理局かなんかの職員ですかね、あれ、追ってきてるって。
うん、そうね。
なんかそれがその籠城してる工場の跡地みたいなところの、その、まあ、多分高さ的に2階か3階ぐらいの高さのところの窓から入ろうと侵入してくるところを追い返すっていうシーンがあるんですけど、
はい、
その時に追い返し方が、そのやり方やったらその入管管理局の人死んじゃうみたいな感じに受け取れるシーンがあるんですよ。
はい、
その高さから人間落下したら怪我どころじゃ済まないよねっていうレベルのやつがあるんだけど、僕個人的にはアニメだったらギリギリ許されるんじゃないかっていう演出だったと思うんですよ。
うん、
現実でやったら確かにやばいけど、アニメだったら許されるんじゃないのかなって思うんだけど、多分それがこう気に入らない人たちがいるんだなっていうのを今回見終わっていろいろこう考えて思ったんです。
うん、
で、なんかその犯罪がどうのこうのとか、どうのこうの言ってるけど、それ言ったらこの7日間戦争の実写版のやつもう成立、話成立しなくなるよなとかって。昔のやつの方がなんか犯罪犯罪っていうか、もうやばい内容だった気がするから、
うん、
そういう意味では。
そもそもだって30年前の実写版の僕らの7日間戦争なんて地上波でできるわけねえじゃんコンプライアンス的に。教師なんて対話するどころじゃないことやってるじゃんみんな。
うん、
うん、あんなこと言ったら大問題になるっていうレベルだからね。体罰どころの話じゃないからさ、そもそもさ、
うん、
そんなこと言ったらっていうか、7日間戦争自体からね、実写版も話もどうかなっていう。うん、だって見る前にちょうどギャオで配信してて見たんだけどさ、
久
し
ぶり
に、ああ相変わらずひどいだなと、相変わらずひでえっていうか、今これいやどうやってやんだろうって思ったの正直。であと思ったのが、あ、そういえばこれのテーマ曲だったんだ、TM ネットワークのセブンデイズワーって、そういえばって思いながら、うん、たまに聞くけど、あ、そうそうそう、もともとそうだったって改めて思って、あ、なるほど、あ、そうだったそうだったって思って今回だって別に見てたってそんなになぁと思ったけど、あれだよね、なんて言うんだろう、そもそもがなんかちょっと一昔前の感じだよねっていうのをさ見て思ってさ、
あ、
ね、
ヒロインの、
そう、お父さんもね、
大義神のなんかお父さんが、うん、なんか
悪徳ぶりがさ、
すごいベタベタな、なんかもうテンプレートバリバリのなんか悪いなんか議員みたいな感じのあれが、 こんなベタでいいのっていう、 こっちが心配しちゃうぐらい、
そうそうそうそう、
ベタベタな感じで、
ベタベタな感じがさ、うん、どうなのって思ってさ、うん、今時そんなの言ったらお前あからさまにもうダメでしょ、アウトでしょ、
うん、みたいな。なんかね、主人公の犯罪がどうのこうのよりそっちに突っ込むよっていうね。
今時あんなのよく出すなと思ってさ、見ててさ、うん、ね、うん、まああんなんだろうけど、 うん、あんなあからさまにやらなくても分かってるよって思うよね。
ああまあね、
今の時代
なんていうのこれでもかっていうぐらい分かりやすかったからね。
そうそう、今時こんなにあからさまに出さなくても分かるでしょみたいなさ、含ませねえでストレートで出してるからさ、何なのって思って、もう、うん、でそこがさちょっとどうかなって思ったし、あとそのあとそうその大あのお父さんのさ秘書いたじゃん、桜瀬、うん、あれも結局なんかさ思わせぶりな態度ずっと取ってた割にはさ、最終的にさ何もしないで終わって、え何をしたかったんだろうと思ってさ、
あなんかちょっと一癖ありそうで、なんかやりそうな感じだったけど、まあ一応ネットに写真を拡散させるっていうことはやったけど、
うん、ちょっと切れ者っぽいことをしてね、
だけど、
う
ん、それだけで終わったからね。
それだけで終わって、え何がしたかったんだろうと思って、
あれもう一展開ないんだみたいなね、
うん、本田くんだっけ、うん、彼は一体何がしたかったのって思ってさ、うん、
その後俺辞めますみたいな感じで辞めちゃうし、
うん、ヒールアンドっぽいような感じで、でけどちょっとあの切れ者みたいな感じのやったと思ったら、結局何もしないで終わって、何したかったんだろうと思ってさ、思ったんで、でこれそもそもがさ90分ないでしょ、
うん、
だったらもうちょっと何かできなかったのかなってさ、いろいろ思うところがあってさ、うん、なんかどうなのって俺は思ったからさ、うん、これはこれでって、うん、って思って、俺は逆にそれより思ったのが、
うん、
実写版のやつ2があったらしくて、
うん、
えそんなあったんだと思って、それが超見たいと思って、
うん、
そしたらちょうどそのあの公開当時に東宝シネマズって俺あの DVD よく売ってるじゃん、あのそ の, あの作関連作品のやつ、
ね、ああ、うん、売ってますね売店で、
あそこであの実写版1、2、ツインパックが売っててさ、
うん、
あのちょっと悩んだもん買おうかと思って、うん、やめたけど結局
あ買ってないんだ、
買ってない、うん、3000円だったからね、うん、あれを見るために3000円かと思ってさ、2を見るために3000円もなと思って、ファンは、うん、見たしなとか思ってって思ったっていう、それぐらいでした個人的に、うん、
まあとりあえずもう時間がそろそろやばいので、今回の前編はこの辺にしときましょうかね。
あそうですね、すいません話しすぎて、
まあというわけで今回の前編はここまでにして、
はい、
後編では2人のベスト3を発表したいと思います。
はい、
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト、アンダーバー、アマゲラ。それと、アマゲラ、アンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は2019年に見た映画ベストの前編をお送りしました。
はい、
今回話の中に出てきた作品はベスト3にならなかったということで、
はい、
残念ながらこういろいろこう入ってもおかしくはない作品もありましたけども、
はい、
まあ、残念だからベスト3には入れなかったので、
はい、
まあ、そのじゃあ何がベスト3だったのかを、次回後編でお話ししたいと思いますので、
はい、
楽しみにしていてください。
はい、お願いします。
あと今月の終わりに5周年記念会をやろうと思っていますので、
あそうでしたね、そういえば、はい、
まあ、それの、コメントも、募集したいと思います、
はい、
で締め切りなんですけども、
はい、
一応1月の24日まで募集したいと思いますので、
はい、
投稿はあのアマゲラのブログ の, あのコメント投稿フォームか、もしくはあのツイッターの方のアカウント の, あのダイレクトメールであの受け付けておりますので、
はい、
まあ、あのもしよろしければコメントの方投稿お願いします。
お願いします。
じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。